バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、週末はアンダーナイティーン日本代表の応援に勤しみました、ケンジヒルキ
いいですね。なんか若いタレントっていうのはもう伸びしろしかないですからね。
いや、そうですよね、うん、まあでも僕ね、この早朝やった試合が相当いい試合だったみたいなんですけど、それ見てなくて、
うん、
ブラジルとエジプトだけ見たんですけど、
はいはい、
まあ、川島選手、ジェイコブス選手が、その明るい日本の若者たちの中でも特にこう輝いてました。
うん、なるほど。僕もなんかちょっとつまみ食いしかできなくて、ブラジル戦はちゃんと見たんですけど、割と。
ブラジル強くないですか？
ブラジル良かったですね。アタックもいいですし、ディフェンスのインテンシティもいいですし。
これ全然僕、ブラジルの事情知らなくて言ってますけど、絶対しっかりユースあるだろうって感じのバスケですよね。
ヨーロッパっぽい、うんうんうん、でしょうね。
なんかブラジルとかってサッカー文化強いから、それを転用してユースうまくやってみたいなのできてんだろうなっていう、なんかめちゃくちゃしっかりしたバスケしてたな。
うん、ちゃんとしてましたね。才能もありましたしね。
うん、そうですね。長いし。
うん。うんうん、まあ、あとは、あれですね、多分海外の、まあ別にブラジルにしてもどこにしても、うん、
はい、
その居住先を変えるとか国を変えるっていうことに、まあ我々日本人よりかは抵抗がないと思うんで、
そうですね、
は
い、うん、
なのでまあそこは大きいかもしれないですね。割ともう幼少期に出ちゃう子が多いんで、
なるほど、
うん、っていうのは若干あるかもしれないですね。
確かにな。
まあ今でこそ日本もね、はい、岡田大河君もそうですし、
うん、
久保建英とかもそうですけどね、
うん、そうですね、うん、
はい、
確かにブラジルなんて特にね、
うん、
サッカー文化がそういう意味でもいい方に行ってそうですね。だってブラジル人からしたら海外に引き抜かれるなんて夢という夢コースですもんね、おそらく。
そうですね、うん、はい、脱出コースですからね。
脱出コースですからね、
うん、
はい、いやいや、ちょっとセルビア相手のもどっか時間作ってみたいな。楽しみですね。なんか、
うん、そうですね。
あのセルビア相手にリードしてたらしいですからね、第3クォーター。はい。結果としては、まあ一応ここでニュースじゃなくて、ここで触れちゃいますと、ブラジル戦は73対94。まあ結構攻守ともに完敗という内容だったんですけど、うん、エジプト戦は逆に、大方日本がリードして、うん、ああ、これはすごいわ。これは強いわっていう感じだったんですけど、最後ちょっと、プレスとか引っかかったりしてドタドタとしての82対70での勝利という感じでした、
うん、
で、はい、昨日のセルビア戦は65対76で大逆転負けを喫したということなんですが、うん、まあ、相手がセルビアなんでね、それで互角に試合を進めてただけでも見る価値あるんじゃないかな、うん、YouTube でね見れますから、気になる皆さんはぜひ、FIBA U19 で、ね、うん、YouTube で検索すれば見れますので、はい、という
はい、
ございます、そしてそうだ、着々とグッズ進んでますね。今キャップの方向で進んでいます、うん、で、デザインも大方定まりつつあって、今ボディを選んでるんですが、
うん、
ひるきさんに、まあ、こういうのどうってことで帽子の写真を送ってもらったじゃないですか。
すいません、なんか僕がすごいわがままいろいろ言っちゃって。
いやいや、全然全然。ただですね、帽子作ってる人に、ああ、まあできるんですけど、多分この帽子、大柴さん似合わなくないですかって言われて、多分パパっぽい感じになりますよみたいな感じで言われて、でも全然2種類でもやれますんで、ひるき版、大柴版でもやりますかみたいな話をされたんで、
なるほど、ま
あ、うん、それもありかななんて思いながら、
パパっぽいって言われ、いいじゃん、パパじゃ、パパだからいいんじゃないですか。
そのダサいって意味のパパっぽいだと思いますね。
それはちょっと全国のパパに失礼だと思う。
ちょっと確かにかっこいいパパもいっぱいいらっしゃいますが、
はい、違いますよ、パパとはかっこいいんですよ。
おお。いいですね、
はいはい、失礼しました。
ということで、ぜひね、来週以降も続報を期待していただければと思います。ということで、今週のニュースいきますか。今週も契約周りが多いので、気になったところで止めてください。
はい、はい、
佐賀バルーナーズ、徳川慎之介選手、契約継続なんですが、B3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブへ期限付き移籍だそうです。
うん。
こういうパターンもあるんですね。はい。そしてこれが驚きましたね。千葉ジェッツ、アイダ・ブラウン獲得。大阪でやってましたね。
うん。うん、
まあ、どうなんですか、これは。
合
う。
まあ、
はい。
合わんことはないんじゃないですか。うん、
合わないことはなさそうですよね。うん、ただ高さが若干なくなるという感じです、ね。
そう、だから、うん、ギャビンはビッグを守れるけど、アイラはビッグをあんまり守れないっていう感じですよね。
うん、そうですよね。
うん。
どうなるでしょうか。まあ、でもベースとかもね、かけるように変身した千葉ですからね。
うん。
まあ、そういうオールコートの展開はね、アイラ選手、強そうな。イメージありますよね。
アイラもう40歳ぐらいですよね。
40です。
40歳が躍動する姿を見たいですね。
躍動してる姿しか見てないからな。
まあそうなんですよね。
躍動系プレイヤー。
元気ですもんね。
元気ですね。
うん、
もう好きあらばダンクぶちかます感じのね。
はい。
はい。はい、そして、シガレイクス、愛媛、からライアン・クリーナー選手獲得ということで、
うん、
まあ結構ね、B2 でも良かった愛媛の先発パワーフォード、平均 16.1 点、9点、4リバウンド、2点、1アシストという、まあ、素晴らしいスタッツを残しております、う
ん。これはいいピックアップだと思います。
うん。
うん、
ですよね。はい。しかもまだ若い、25歳。
うん。
いいですね。こちらが驚きの横浜ビーコル、宇都宮に長年所属してましたジョシュ・スコット選手、そして京都でね、あの、懲罰で話題になった、うん、ジェロード・ユトフ選手と契約ということで、うん、だいぶタイプ変えてきましたね。
そうですね。
うん、
でもなんか、その二人の組み合わせ自体は合いそうですけどね。
ああ、そうですね。はい、
うん。あとはそのユトフと、河村選手がどう合わさるのかっていうのは気になりますよね。うんうん、
確かに。
結局、まあ僕よくこういう言い方するんですけど、ボールは一つしかないんで。
うん。そうですね。
だから、いかように。まあただ二人とも共通して言えるのは、二人とも結構インテリジェンスがあるプレイヤーだと思うので、う
ん、はい。
まあ上手にこう、お互いで順番を取るのか、調和していくのか、うんうん、そういったところがちょっと楽しみですね、なんか。
そうですね。確かに。うん、これはシーズンがを減るごとに良くなっていく系かもしれないですよね。
うん、
まあ、あと日本人もね、森川選手が出てって、うん、杉浦選手と西野選手で、まあ、能力はもちろん間違いないんですけど、クリエイトとかね、プレイメイクとかそういう面では、そういうタイプではないというか、うん、森川選手がやれてた部分が結構あったと思うんで、うん、そのね、補う一つの武器として、ユトフ選手はありかなという気もしますかね。
そうですね。
うん、はい。そして、福岡ですね。8選手獲得をいきなり発表しまして、
うん、
村上俊斗選手、中田俊樹選手、児玉隆道選手、パブロ・アギラール選手、加藤俊和選手、ギャビン・ウェア選手、谷口博樹選手、神武隼人選手ということで、
うん、
結構気合い入ってんじゃないですか、このメンバー。どうですか。
そうですね。
はい、
まあおそらく去年も気合は入れたつもりだったんでしょうけれども、
ああそう失礼しました、去年も気合が入ってたという
気合は入ってたんですけど、多分それがすってんころりんしちゃったんで、
なるほどなるほど、
多分なのでよりよりっていうこと
じゃないですか、より力を入れたってこと
ですね、
はい、はいはいはい、これは全然ねプレーオフに来てもこの8人だけ言えばプレーオフで戦ってもおかしくないですね、
うん、そうですね、はい、
春山ケビン選手、富山から島根移籍。
うん。
うん。どうすか。あんまりね、島根入れ替えがなかったですけど、
うん。
補強が春山選手ですよ。
まあ、シューターはやっぱり、
うん、
あの島根のスタイルだと、シューターはいて困ることはないでしょうからね。
あ、そうですよね。
うん。はい。
はい。だから、あ、そっか。どうしました？
鼻噛んだ。
何が起こったのかと思った。
申し訳ない、収録中に。
いやいやいや。 そっか、大橋選手とワイディ選手が新規で、うん、プラス晴山選手か、
うん。でもなんかこのぐらいのペースの方が、チームカルチャーは損なわないで済みますよね。
う
ん、
まあそうですよね。はい、
8選手とかっていうよりも。うん、だから僕は結構、僕の中ではマックス4、うん、5入れ替えぐらいでとどめたいんですよね。やっぱり過半数は超えたくないというか。
うんうんうん、もうやってきたことを一からやり直さなきゃいけないってなっちゃうんですよね。
そうですね。だからまあ、福岡、まあそれがよく出ることもあるんで。
ああ、はいはいはい。
うん、福岡どうなるか気になりますね。
うん、そうですね。はい。
うん、
B3 参入、福井ブロインズ、9人目の契約が発表されまして、福島で活躍しました、長谷川智信選手。
うん。
183センチ、82キロ。結構取ってたんですよ。レギュラーシーズン平均 B2 で 9.4 点、2.6 リバウンド、うん、3.1 アシスト、1点スティールというスタッツでした。B3。
はい、うん。
そして、こちらも B3、まさかの KJ こと松井慶十郎選手が香川ファイブアローズですよ。
うん、
驚きましたね。
そうですね。
もっとなんか、その、それこそ新規参入系のチームとかのね、なんとなくイメージが湧くけど、うん、香川でしたね、
うん。香川はどうなるんでしょうかね。まだ陣容が発表されてないんで、まあ特に KJ 選手とかは、
うん、
周りにこう、いいスラッシャーとかビッグマンがいればいるほど輝くタイプではあるので。
そうですよね。
はい、楽しみですね。
はい。ちょっと待ってくださいね。お、失礼しました。葛原大地選手、FE 名古屋から、うん、B1 昇格、佐賀へということで、うん、B1 to B1 なんですが、
うん、
北海道いたじゃないですか。
うんうんうん。
葛原選手が。
はい。
その時、宮永ヘッドコーチと一緒にやってたということで、再結、うん、タックというかわかりませんけど、
うん、
再度、恩師のもとへという移籍とのことでございます。
はい。
はい、これが波紋を呼んでます。ジョシュ・ハレルソン、うん、サポートコーチ兼練習生として佐賀マクルーズ入り、
うん、
208センチ125キロのサポートコーチ兼練習生が誕生してしまいましたね。これはもう、
うん、
小寺さんもびっくりですね。
小寺さんもびっくりですね。
トライフープ岡山練習生小寺さんも、
うん、まあどうなんでしょうね。でももうコーチという名目がついているし、
うんうん、
まあビザの名目だったり切り替えとかはその、うん、ねあちらでまあクラブもうまくやるでしょうから波紋は若干呼んでますけど、
はい、
うん、まあ、うまくやってるから発表してるし、うん、押し通そうとしてるのかななんていうふうには思うから、うん、まあ僕らが何かとやかく、まあ僕は言えないっすね。だからもう専門家の方々がどうこう言うのはもうそれは、うん、ご自由にっていう感じではありますけども、うん、あんまり知識にね、そこまでガチガチの知識に明るくない僕がとやかく言うのはどうかなと思うから。
うん、なんかあのただ、まあ、確かにビザの話で、うん、その話題にはなったんですけど、
うん、
そもそも論で練習生でジョシュ・ハレルソンがいるっていうのがすごいですよね。
これそうですね。
だから、まあやっぱり、期間待ちなのとかね、そういう発想は出てきますよね。うん
うん、まあ、だとしても、なんか、きっとちゃんとしてるんじゃないかなと思うけど、さすがに B1 のチームとかだったら。
はい。
はい、は
い、いやというか、帰化したら強いなと思って、いきなり。
あ、そうですね。
あの、B1 昇格チームって大体苦戦してきたじゃないですか、これまで。
ああ、そうですね。
歴史的には。
うん、
でも、これでガルシア・フィーラーで、チャイルズがちょっと実力が未知数ですが、
うん、
で、ハレルソン帰化ってなったら、普通に強いですよね。
そうですね、うん。
うん。
結構いい陣容ですよね。だから、それこそ、うん、さっき言ったようにシューターっていいスラッシャーがいると輝きますよねなんていう話をしましたけれども、
はいはい、
まあガルシアほどのペイントタッチ能力を持ってる人はそんなにいないですからね。
息を吸うようにペイントタッチをしていますからね。
本当にね。
うん、確かに、うん、それでねさらに狩野選手もいて、いや、うん、これね全然これはもう妄想ですけどね。
うん、
はい、あでもそうだよな、 ん、あれ、ファイパブムール選手でしたっけ、いたの。
どっか出ました、出ましたよね。
ね、出ましたよね。うんうん、いやー、怪しいな、期間。
怪しいですね。
怪しいな、はい。強いかもしれないな、差が、うん。はい。
まあ、僕らはもう純粋に楽しみにしておきましょう。
うん、楽しみにしておきましょう。はい。はい、レバンガ北海道が前山形のウェルシュ選手を獲得ということで、うん、B2 リバウンドですね。
うん。
13リバウンド。すごい。うん。うん、はい。そして、ああ、これいいピックアップじゃないですか。B3 鹿児島がアルティリ一番にいた藤本幸太選手獲得ということで、うん、うん。なかなかね、素早いいいプレイヤーだと思います。そして、ベルテックス静岡、うん、橋本直明選手。こちらは福島いましたね。
うん。
だから福島は結構メンバー変わったんですよね。さっきの長谷川智信選手もいいスタッツでしたけど、あの橋本選手も 9.3 得点、1.7 リバウンド、1.8 アシスト、1.8 アシストと主力クラスの活躍だったので、
うん、
どうなるでしょうか、ベルテックス静岡。そして、
うん、
元東京 Z、岡島選手、山形に特別指定選手権通訳として加入、新パターン来ましたね、特別指定選手権通訳。
うん、
まだ19歳なんですね。
うん、
うん、成長期待ですね。
18歳、そうですね。
19歳、うん、はい、そして、カイル・ハント、大阪にいました、うん、新潟に移籍です、
うん。
まあまあまあ、まあ、うん。これはなんとなく想像のつく感じの。そして、熊本ボルターズ、
うん、
アーロン・ホワイト選手獲得ということなんですけど、トルコリーグでプレーしていた206センチ、104キロ。まあ、この辺はね、うん、もうちょっとビート合うか、蓋を開けてみるまで分かりません。楽しみです。
そうですね。うん、
はい、そしてこちらね、ずっとアルミホイル君が言ってたやつ実現しました。アルバルク東京、
うん、
茨城から福澤康平選手獲得、
うんうんうん、
あ、一応登録ポイントガードなんだ、これキングさんの記事によると。すごい、
うん、
あの
なんか2番の
イメージありますよね、うん、シュートがめちゃくちゃうまいせいかもしれないけど、
うん
うん、はい、どうなることでしょう。はい、これもいいピックアップじゃないですか。秋田大浦颯太選手が3円、
うん、
フェニックスということで、
うん、いいですね。大浦
選手ね、もうとりあえずハイライト作ったら下手したら B リーグで一番かっこいいかもしれないハイライトメーカー、それがね1シーズン続くんであれば楽しみですね、
うん、
はい、という移籍情報でしたが、ここからね引退がちょくちょく出てきました、
はい、
東京 Z情報選手、うん、現役引退、
うん、
そして、
なるほど。
なんと横浜エクセレンスのアシスタントコーチ兼通訳に就任ということだそうです。うん、
なるほど。
富山でかぶってます？
かぶってます。
お、
富山でかぶってて、なんなら結構仲良かったっすね。
ああ、そうなんですね。
ただ、もう、多分もう BJ リーグファンだったら、
うん、
ああ、なんか時代の変わり目を感じる引退の一つではありますよね。
そうですよね、うん、確かにプロフィールにも、富山、それこそ富山に在籍してた2013-14 シーズン BJ リーグ MVP と、
うん、多分日本人で MVP を唯一取ったんじゃないですかね、 BJ では。
あ、そうなんですね、
うん、ベスト5はちらほらいた気がするんですけど、 MVP は長保さんだけだった気がするんですよね。ちょっと違ってたら申し訳ないけれども、
はいはいはい。
いや、ということで、なんかね、まあ、滋賀、東京、大阪、行く場所それぞれでちゃんとしっかりと功績を残してましたし、うん、富山では本当にもう、それこそフランチャイズプレイヤーとしてね、
うん、
長年チームを引っ張ってきて、
はい。
はい、まあ、もう41歳
ですからね。41歳ですね。はい、
大往生でしょう。
死んでねって。お疲れ様でございましたね、とりあえず、うん、はい、しかもね、私なんかはもうすぐ見れちゃうという横浜エクセレンスに来てくれたので、うん、はい、来シーズンはね、行った際には情報さんの元気な姿を確認してこようと思います。三遠、岡田選手も現役引退発表、
うん、
そもそもがプレイングコーチだったんですね、失礼しました、
去年はですね、
はい、現役引退して、フロントスタッフの中でも3円アンバサダーという立場に
い
ることです、うんうん、まあね、3円の 顔といっても。
そうですね、もう本当にあのいくつもの優勝を彼が共にしてますからね、チームと。うん、
そうですね。
はい。なんで、はい、まあ、彼もお疲れ様でした、本当に。
お疲れ様でした。
はい。
はい、そしてこちら、八代幸次郎選手が、うん、現役を引退。
うん、
で、なんとサンロッカーズ渋谷、通訳サポートコーチに就任とのことです。
う
ん、
なるほど。
はい。八代選手はね、それこそ私、コラム書いてる仙台にもいましたし。
うん。
香川でもね、かなり買われてたんですよね。まあ、そもそも、なんていうんですか、バスケももちろんあれなんだけど、頭いいと。
うん。
もうだから、香川もなんならフロントに欲しいぐらいのノリで、時話してたぐらいの感じだったんですが、まあ、渋谷に落ち着いたと。
はい。
はい、セカンドキャリア頑張ってください。おこれは、まあ、そうだろうというのもありますね。越谷アルファーズ、安西、龍蔵ヘッドコーチ、
うん、
兼アシスタント GM 就任発表ということで。
なるほど。
はい。まあ、はい、JR さんね、いなくなったんで、でしょうねという感じですけど。
う
ん、
そうですよ。でしょうねですね。
まあ、でも、越谷ね、やっぱり惜しい惜しいを続けてきたんで、ここらで安西さんでビシッと昇格したいでしょうね。
うん、そうですね。
はい。そして、新潟アルビレックス BB が、レイカーズのアシスタントコーチをやってたという、ケイシー・オーウェンズさんがヘッドコーチに就任すると、
うん、
いうことを発表しました。あと、中国でやってたのか。
なるほど。
結構、これも未知数人知ですね。蓋を開けてみるまで、わからない感じだと思いますが、うん、はい、楽しみです。はい、そんなところで契約周りが終わりですね。その他、うん、まあ、契約っていうのと違うけども、JBA、
うん、
三谷会長続投内定発表ということで。
なるほど。
ね、一部では、そもそもね、長いんですよ、三谷さん。いつからやってるのかな。2016年か。
うん。
からやられてるということで、本来は、そろそろ終わりだったのが、今年の3月に会長の任期を急に JBA が8年から14年に改定して、これは三谷さんを延長させたいんだなっていう話で、うん、があったのがやはり実現したということで、まあ我々このなんか私のとこなんかで言うと、その別に三谷さんいいとか悪いとかっていうのが分からないぐらい情報がないというか、
うん、
このね、なんかスポーツ庁はもう健全な組織運営するために10年は超えないでねっていう指導をしてると今、大体に。でもその中から14年まで三谷さんが行けちゃうという改定なんで、
うん、
まあせめてね、こういう功績があってぐらい発表すればいいのになっていう気はしますけどね。
うん。
変になんか疑われるよりは。
そうですね。
うん。うん。嫌な理由もないですね、こっちとしては。
うん。
うん。
出せばいいんじゃないですかね。うん。
ねえ、そんな感じがします。はい。そして、八村塁選手ワールドカップ欠場決定。
残念。
残念ですね。うん、残念ですが、まあ何せ五輪の後ね。
うん、
メンタルヘルスを崩して半年ぐらいプレーしないみたいなのがあったので、うん、まあ、そういう意味ではまあワールドカップ欠場いたしかたなしという感じもありますね、
うん、
八村選手いなくなってどういうメンバーで行くのか、
うん、
注目ですね。そろそろ結構ね、気合入って練習試合で組んでますからね、協会も。
そうですね、
うん、
まあただ穴はやっぱり大きいんで、そこをどうやって埋めていくかっていうところですよね。
いや、だからまあそうですよね。まあ埋め、そうなんですよね。どういう考え方なのか分かんないけど。
まあそうね。埋めるというよりか
は。埋められはしないけどみたいな感じで、ね。でかすぎて。
うん、
まあただ、幸か不幸か、一回もやってないですよね。ホーバスジャパンで始めませんして。
なるほど。
そういう意味では大きな変更なく、これまでの予選を戦ってきた通り、うん、順調な 成長でワールドカップに迎えるという、一応無理やり言えば、うん、そういう面はあった、
うん
うん、感じですね。まあもちろん見たかったけど、まあ次はあれですね、八村選手がどこと契約、うん、まあレイカーズと延長なのか、
うん、
それとも横やりが入ってでかい契約を取るのか、
うん、
今ね制限 FA に正式になったらしいんで、
うん、
俺は直下チームがあるかもしれないですよね。バカでかい金額を出して八村選手の額を釣り上げて、うん、レイカーズにはいさせられねえよみたいなね、
うんうん
う
ん、
そういうパターンもあるんで、うん、いやー楽しみですね。20億とかなったらね、年間、
いやーいいですね、
夢しかない、
うん、
はい、
はい、
以上今週のニュースでございました。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想はツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。はい、というわけでトラッシュトーキングセオリーのタグを見ていきましょう。ユウさん、
うん、
バスケの戦術にも流行り廃りトレンドがあると思いますが、お二人の理想として、かっこ現実的に可能かどうかは別として、 B リーグで流行らせたい、見てみたい戦術はありますか。
あ、どうですかね。まあというか、でも今世界的に割と似たり寄ったりな戦術が、
うん、
多いというか、うん、ただそうですね、まあでも早い展開とかをどうなのかな。まあこれも考え方はもう無限にこの話は続いちゃいますからね。
無限にありますよね、確かにね。
どうなんでしょう。まあディフェンスはもっともっとやるべきだと思います僕は。なんか日本人の何か特色をとかって言われたら、別に早い展開はもっとアスレチックなチームは世界にあるし、
うん、
シュートをって言われたら、うん、別に日本人よりシュート上手い選手はいくらでもいるなと思ったりはする、
うん、
ただ何ができるかなって言ったら、多分運動量とかそのディフェンスの細かさみたいなところ、
うん、
このタイミングでここに行きます、それと連動してこの人がこう行きます、こう行きます、やりますっていうのは、うん、多分突き詰めるポテンシャルがある、
うん、
日本は、
うん、はい、うん、
だからまあ海外でプレーしてる選手が少ないっていうのもありますし、
うん、
そのが代表合宿を組めるとか、
はい、
あでも B リーグかこれは、まあいいや、うん、まあ海外に出たりする選手が少ないっていうのも、
うん、
じゃあ置いといて、
うん、
だからそれはもっと日本人には向いてるなとは思うし、
うん、
それが結果代表とかに続いていくなとか思うから、なんか僕最近よくそういうこと考えてて、
うん、
アンダー19のこの間の試合もそうですし、最近ちょっとヨーロッパのバスケットを見ることが多いんですけど、はい、やっぱディフェンスのプレッシャーが結構が代表国際試合とあとはそのユーロリーグとかと比べると、やっぱあんまならないイメージなんですよね、笛が。
ああなるほど。
うん、だからまあもっともっとディフェンスを突き詰めたりとか、強度とその正確性みたいなものを、
うん、
さらに消化させたものを僕はやっぱ B リーグおよび代表で見たいなって思っちゃいますね。
なるほどね。
うん、多分なんか同じことは今やってるんですよ、割と。
はいはいはいはいはい。
B リーグのチームって、ヨーロッパと海外とかと。うん、でも、それで、じゃあ日本ならではとか、海外のチームに勝つためって考えると、うん、まあ体格とか、そのじゃあバスケット、まあもっと言えばじゃあバスケットのリングの数だったりとか、
うん、
コーチの数だったりとか、
うん、
コーチの質だったりとか、選手の身体能力だったりを考えてくると、うん、ね、それは別に同じことをやってたんじゃ、
はい、
ね、なかなか勝つのは、確率が高いとは言えないと、
うん、
僕は、うん。なんで、僕はまあ、そのディフェンスの部分の正確性、
うんうんうん
うん、このもう本当にコンマ何秒で、このタイミングをチームメイト同士で合わせるみたいなのは、うんうんうん、僕は日本人は可能だと思うので。
なるほど。
うん。 そんなのは見たいです。
うん、ありがとうございます。
はい。
はい。ウォスクさん、バスケレフさん、ご無沙汰してます。この度、うちの娘の学校のインターハイ出場が決まりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年は北海道で、バスケは札幌開催です。そこで、うん、おすすめの札幌グルメやちょっと立ち寄れそうなスポットなどを教えてください。
遊びに行ってんじゃねえか。いやいや、それはいいですよ。もうそれは僕も、
うん、
大島さんも娘がインターハイ札幌って言ったら多分、うん、飯何食おうかなって絶対なりますもんね。
なりますね、間違いなく。まあ、店知らねえんだよな。俺ジンギスカン大好きなんですけどね。
僕がね、行った店がね、潰れちゃったんすよ。めっちゃ好きだったお店があったんですけど。
もう10年前です
もんね。そう。ね。いや、お店では覚えてないな。あ、トリトンっていう焼き、
うん、
寿司屋は、その。
寿司屋なの？トリトン。あ、海のあれか、王様か、トリトンって。
そう。回るんだけど、ちょっと値段が、はい、あ、それはカウンターのお店ほど高くはないけど、
はい、
回るんだけどとっても美味しいみたいな。
本当だ、トリトンで検索した一番上に回転寿司、うん、トリトン、
うん、
で出てますね。
あとは、いやー覚えてねえなー。はい、ちゃんぽんのめっちゃ美味しいお店があったんだけど。
ちゃんぽん？
そう、北海道でちゃんぽんって思うじゃん。
うん。
めちゃくちゃうまくて。
へ、
なんだったっけな、一角かな、一つの鶴って書いて。
おうほうほうほうほうほう。日本酒みたいな名前だ。
そう。そこも美味しかったし。あとは普通になんかな、もうね、忘れちゃった。もういっぱいあったの。もうご飯でも何食ってもうまいんですよね。さ、まあ北海道。
まあそうっすよね。札幌は飯うまいイメージありますよね。
はい、あと どっかのね、ザンギ定食がね、むちゃくちゃ美味しかったんですけど、もうね、名前が出てこないんですよね、店の。はい、ということで。
はい、トリトン行ってください、とりあえず。
そうそう。
はい。トニトニコさん、早慶戦というものに初めて行ってきました。うん、OB、OG たちで埋め尽くされた代々に、大量のチアさん、うん、かっこ、KO をぶっ潰せって言ってましたに、拡声器を持った応援団のお兄さん、不思議な空間でした。うん、やっぱりお互い負けられないって気持ちなんですか？こういうのって他にありますか？いや、正直、どうなんだろう。大会の人は一応そういうこと思ってたから、もうだから、しばらくボロ負けじゃないかな、多分、早慶戦だって、
うん。そうでしょうね。もう多分、だから、名前忘れてた。岩下くんとか以来はもう、めっちゃ弱いっすよね、多分。
だいぶ前やなっていう話ですよね。岩下さんが学生だったらもう引退しちゃったし。
いや、岩下二宮が最後の強かった時期ですよね、多分。
僕の何個下だろう。
いや、もう僕の何個下だろうって感じなんで、もうむっちゃ下っすよ。
いやー、そっからずっと弱い系を、
うん。
うん。
なるほど。なんか、どうなんですか？その、まあ、バスケットはあれですけど、
うん、
なんか早稲田嫌いっすか？
全然ないっすね。
ないんだ。
大会の人だったらあれなのかな。だってそもそも、うん、あの慶応の学生は本当は慶応戦って言わなきゃいけないんです。
ああ、そうだよね。
慶応先に出さなきゃいけないけども、
うんうんうん、そうだね。
俺も普通に早慶戦って言っちゃうぐらいの愛着のなさですね、その意味では。
これで、ね、一週間後に大島さんが消されてたらそういうことですね。
いや、母校愛は別にありますよ。ただ、早慶戦、軽装戦に対するこだわりはそんなないです。
あ、だから、早稲田に対しての憎しみは別にそんなにないってこと
ね。はい、
あ、じゃあもう。
あれは面白かったですけどね、うん。だから僕が大学時代の時は、その、それこそ石田隆樹 GM、
うん、そうね。
あと、志村武彦社長がいて。
うん、辻内。
ああ、辻内。
竹内。
竹内。酒井とかね。
ああ、いたね。
メンバーで。で、相手も、浅山さん、うん。浅山さんが、一個上なのかな、学年。
そうですね。
はい。でいて、面白かったです、その時代は。両方強かったから。
うん、うんうん、そうですね。
やっぱりね、弱いとね、まず、早稲田同校の土壌に乗ってないからな。
そうよね。
だから去年、早慶戦行ってビビりましたもん、本当。
なるほど。
土屋選手、福島、今。
うん。
50点ぐらい取ったんじゃないのみたいな。
遊ばれちゃったんだ。
遊ばれました。
なるほどね。
はい。で、だってこれ慶応の関係者聞いてねえだろうな。だからといって慶応もすごくなんか人材はいないけどチームプレーで頑張ってますっていう様子でもないっていう。
ああ、なるほどね、
まあ。残念な感じでした。あの、一、
ね、
人なんかその慶応の中ではうまい子がい
る、うんうん、
めっちゃタフショット打ちまくるみたいな。これをどういう気持ちでこれを見ればいいんだっていう微妙な。まあ去年ですけどね、今年は行ってないんで、うん、ひょっとしたら接戦だったらごめんなさい。うん、はい、そんな感じです。あの、慶応ね、しないんですよね、ほとんどだから、あの、リクルートしないんで、
うん、
最近は、ちょっと、ね、熱入れてくれるといいけどな、うん、という感じです。まあ、
そうですね。
はい。
はい、
とあるチームの箱押しさん、先日のこちらの質問への回答、さすがだなと感じました。これはですね、言うことを聞かない選手の話ですね、うん、高いレベルでのマネジメント経験は多分業界は違えどあらゆるマネジメントに共通する面があるんだろうなと感じた底辺管理職です、大柴さん、ひゆきさんに自分の状況をバスケ選手に例えつつ相談したいです。
なんだなんだ。
今のチームなら努力せずとも一定のスタッツが残せて評価もいい。トラブルは大抵経験値で対処できるようになったベテラン、
うん、
今の条件や居心地は満足けど明らかな成長は感じられない、移籍もよぎるけど若くない、条件が悪くなるだろうからためらうみたいな相談があったらどう思われますか。
僕は基本的には選手をやれる時間というのは限られている、
うん
うん、から、
うん、
あんまり難しいことごちゃごちゃ考えずに自分のやりたいことをやった方が後悔はしないよっていうふうには言います、選手には。
はいはいはい、
うん、だからまあ結局ね、家族がとか、
うん、
その自分のプレータイムがとか、
うん、
どうこうってあると思うんですよ。
はい。
ね、いろいろその新しいクラブだとかさ、
うん、
ヘッドコーチがとか、
うん。
ただ、お前はその話を聞いて、どう思ったの一番最初にっていうのは、やっぱ、なんかそれをアーダゴーダ理由つけてやらない理由とか、はい、アーダゴーダ理由つけてそれをやる理由とか、はいはい、っていうよりかはお前がどうしたいんだっていうところをとことんまで突き詰めてやってもいいというか、
はい、
僕は選手はそうすべきだなとは思ってます。
うん、なるほどね。
いや、さすがにそれは1500万もらってんのが来年200万ですって言うんだったら、
うん、
それはじゃあね、子供が今、まあだから来年、1500万の選手が来年200万になります。かつ、嫁さんのお腹の中には、双子がいて、移籍先が、ブラジルのスラムですとかって言うんだったら、それはやめた方がいいと思うけど。
まあ、そう、極端な話、そこぐらいまでいかない限りはってことですね。
僕はやるべきかなとは、やるべきというか、やりたいことをやるべき。
なるほど。うん、
だから別に今の生活が自分の中で満足してる、
うん、
今のヘッドコーチとかチームメイトと何かを取り組んで毎年ゴールを目指していく、
うん、
これを僕は良しとしてる、もう心の底からそれに喜びを感じてる、
うん、
だから別にそれはもう残ればいいし、はい、
うん、
けど何か不満を感じてるんだったらそれは僕はそれを優先すべきかなと思う。言って10年15年しかできないんで、
はい、そうですね、うん、15年したらもう相当ですからね、 それこそさっきの大往生じゃないけど、そういうレベルですよね。うん、
で、僕は思っちゃいます。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。うん、続きまして。
うん。
ああ、徳さん。収録お疲れ様です。先日、うん、ヒロアカと NBA という意外すぎるコラボの発表がありましたが、うん、お二人は B リーグでコラボしてもらいたい漫画、アニメなどはありますか？
ああ、なるほど。
これはひるきさんの独壇場じゃないですか。
なんかさ、でもさ、うん、結構さ、コラボ弱くね、うん、なんか、その、スポーツ界隈とかがコラボしても、割と、コラボやってたんだ、みたいな。
うん
うんうん、
あ
そのプロモーションが足りないっていうか、
はいはいはいはい、
だってなんか B リーグと LDH がコラボしてたのとか皆さん知ってましたみたいな。
知ってましたっけ。知ってたか。
なんか知ってたでしょ。多分ランザフロアってそもそも LDH のブランドでしょ。
そうだそうか。そう
だし、シューカレンも LDH でしょ、
うん、そうだ。
だからなんかそうやってんすよ。
うん、
がバーバルさんは LDH じゃないけど、バーバルさんとかともなんかいろいろやったりとか、だからどこそこの知名度とか割とこうね、名の知れた人を使う時のこのなんていうの、あ、そんなことあったっけみたいな、だから割と結構強いイメージはするから、
なるほどね、
やるんだったらもっとね飛び抜けてやってほしいなというのはあるけど、突き抜けてやってほしいなと思う。今までで面白かったのはもうサガのロマンシングサガっすね。もう。これは俺がゲームが好きっていうだけの理由ですけど。
なるほど。
まあどうなんですかね。やったらまあ面白そうだなと思うのはだから、まあマーベルシリーズものとかは多分結構いい。ちゃんとやればっすよ。面白いんじゃないかなとは思うけど。だから、結局コラボって僕らが、
はい、
例えばじゃあマーベルだったら僕らがスパイダーマン使っていいよとか、スパイダーマンと富樫のグッズが出ますとかさ、何でもいいんだけど、
はい、
あっち側のをやってほしいですよね。要するにだからスパイダーマンとかマーベルを使った企画、まあ映画の中、まあでも今極論言えばそうですよね。もう映画の中に富樫が出てくるみたいな。
うん、あ、なるほどなるほど、そういうふうに
言うか、極論そういうところぐらいまでやってほしいですね。
なるほどね。 B リーグ会場でグッズ買うどころの騒ぎじゃない。
そうそうそう、だからどうせするんだったらそんぐらいまでやってほしいなとは思ったりですけど、ね、今これを聞いてる B リーグの人もお前無茶言うなよみたいな
まあでもマーベルじゃなくてもね、アニメとかだったら全然一瞬ぐらいできない
かな。そうだから声とかね、出演とかいけそうなもんですけどね。
そうですよね、
バスケット好きな漫画家さんもいらっしゃいますからね、結構。
いや、いるはずですね。
はい、
まあ、あと全然コラボ関係ないですけど、結構多分あれっすよ、あの馬娘で JRA 相当客増やしてると思いますね。だから自分発信でアニメ作っちゃうとかね。
でも男の子ものなんすよね。だから、
確かに。
馬娘も。
BL。
いやー、それ、まあ B リーグだしね。
B リーグだけに。
BL、BL と、
はい。
馬娘界隈の、
はい。
ニッチさは、
はい。
もうこれは、運命の差なんで。
そっか。
そう、まあ、動いてるお金もね。
まあ、そうっすよね。
まあ、BL は言ったって、その BL 業界とまではいかないんで、BL ジャンルはあるけど、オタクだったらもうオタク業界がちゃんとマーケットが出来上がるんで、
なるほど。
巨大な。しかもあれはオタクとゲームと馬とのね、あれはまあうまいことやってたなと思うんですけど。
そうですかね。
だから、そうっすね。いや、難しいよな。なんかコラボって難しいっすよね。
難しいっすね。
だから、まあなんかもう、アニメ、ゲーム、なんかそういうのも面白いけど、まあできることには限りがある。もう本当に突き抜けるんだったら、まあ、だから AKB48 とかと、 BLG48 を作って、
うん、
1ヶ月に1回ぐらいなんか面白い番組をバーンって出すみたいな。
あ、確かになんかね、番組、そうだよな。そうだ、難しいっすね。
でも B リーグの選手、真面目だからな。
真面目ですよね。最近、富樫選手のツイートは面白いですけどね。
そうそうそう。あれがもう、なんなら別に、いや、別に富樫君ぐらいみんなやればいいじゃんっていう。
うん、
なんならもっと尖ってるやつ出てきてもいいのに、だからクラブもやっぱおとなしいから。
うん、まあそうでしょうね。クラブやるなって指導してるでしょうしね。
まあ、そう。まあ、やる必要がないのになんでやるのって言われるだろうから。
そうですよね。
それを海外とかだったら、いや、面白そうだったから。で、通用しない、するんだけど、日本だと、なんでその、わざわざ敵を作る可能性とか、炎上する可能性があることをやるのっていう、なんか、まあ、やっぱリスクが先立っちゃうから。
うん。そうですね。あ、だあれも一種のコラボでしたよね。もうだいぶ古い話になっちゃったけど、田渡選手がテラハ出たやつはね。
まあそうですね。
あんぐらい、うん、まあ田渡選手的にはね、いろいろ大変だったけど、
うん、
あんぐらいあるとやっぱり世間の反響的なものも結構ありますもんね。
そうですね。あれはいいですよね。あれはいいですよねって言っちゃった。
でも簡単には。簡単に、だからちょっとアニメとコラボしたからって、うん、そう跳ねないよって話ですね。ちゃんとやんないと。うんうん、
そうですね。
はい。
うん、ああ、だからまあ、アニメ、そうですね、
うん。
もう、井上武彦先生とかが、
うん、
もう B リーグを舞台にした漫画を描き始めれば、
うん、
っていう話ですね、
うん。
だと思います。からもうだいぶ変わってくるかなとは思います。
まあそうですよね。
うん。
もうバガボンドリアル。
そう。
書き上げません。B 書きますって。
そう。B 書きますって
言って。B 書きますって。うん。いやーやってほしいですけどね。そっか B リーグが舞台の漫画ってないの？ないのか？
なんか名前は、うん、出てきたりはするけど。
あ、そうですか。
うん、
でも大体高校バスケの漫画が多いですよね。
まあ、そうですね。
クロコもアヒルもスイッチも。
うん、そうですね。サッカーとかだとね、J リーグの話がピロピロ出てくるんですけどね。
ジャイアントキリングとかね。
うん。
うん。
うん、難しい。
難しいです。
うん、
藤森俊哉さん、うん。女子のアジアカップが始まっていますね。今更かもしれませんが、渡嘉敷ラム選手が怪我でもなくメンバーを外れた理由を考察。ヘッドコーチの求めるスタイルと合わないから、または癖がありすぎて使いにくいから、渡嘉敷選手が入ると渡嘉敷オンリーというぐらいの渡嘉敷ド中心のチームになってしまうからなど、批判では全くなく、個人的には外角中心の速い展開のバスケを極めるためと、新戦力発掘のためなのかなと思い、興味津々です。お二人はどう思われますか？公の場では話しにくいと思いますが、話せる範囲でお願いします。でも、なんとなくオリンピックの代表には最終的に町田選手も渡嘉敷選手も入っちゃう予感。
うん、
まあ、ちょっと女子を終えてなさすぎて、何とも言えないという。
そうですね。もうコメントするほどの我々の知識がない。
すいません。
すいません。
はい。
はい。
ああ、キヨパンさんね、ハッシュタグだけつけてくれましたけど。いや、よかったですね。無事、
うん、
バルタンがサガバルーナーズと契約合意に至ったそうですよ。
ああ、もうどうでもいいですね。ああ、でもなんか、一個これ、はい、まあ、このバルタンの契約の画像は、
うん、
このバルタン2023-24シーズンサインと左下に犬って書いてあるんですよ。
本当だ、
うん、これはちょっと
ポジションなのね、ここね、
うん、シュールで面白いな。犬ってだからこれちょっとこうわざとこのクスっていう狙いを狙って、
うんうん、
あ狙いを持ってうん、発信してるんだとしたらもうこれサガバルーナーズの候補有能です。犬って。しかも英語で。
確かに。
いや、だからいいんですよ。ポイント高いんですよ。英語でちょっと気づかない感じのフォントで来るのがいいですよね。
ドッグでもなく犬です。
犬。
はい。プントさん。上法雅史選手の引退が発表されました。かつて B リーガードの SNS 投票でイケメン、ユーモア、クール&セクシー選手の3部門を富山勢が独占したこともありました。この時も残留争いで大変でしたが誇らしかったです。上法選手との思い出などお話しいただけたら嬉しいです。
なるほど。これはあれですね、イケメン賞を、ヒルキで、クール&セクシーをヒルキ、で、ユーモアを上法とウトが取りましたね。
あ、これでも俺イケメンは覚えてるけど、クール&セクシー賞なんてあったんだ。
ありましたね。
忘れちゃったわ。それが上法さんだったということですね。
そう、クール&セクシー
上法さんで、イケメンがウト選手、うん、はい、なるほど。
で、ユーモアが私っていうね。なんか、
はい、
上法さんとの思い出はいろいろあるんだけど、
はい、
上法さんって、
うん、
なんていうんですかね、すごい天然というかありのままを生きてるんですよ。ちょっと日本人っぽくないところがあって。
なるほど。
これで、まあ、人間誰しもちょっと少しはね、秘密とか、うん、ね、よそにはここだから言える話とかいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんかみんなで普通にお酒とか入ってないんですよ。みんなでご飯食べてて、
うん、
選手たち、
はい、
何人かで、
うん、
で、まあね、男の子、しかも選手なんて若い時の男の子だから、
うん、
で、若い選手もいたんですよ、結構何人か後輩の子たちが、
うん、はいはいはい。
で、女の子の話してて、まあやっぱ言うんですよ、ね、うん、いや、もうどこそこのあの子が可愛いんすよとか、この間どこそこの姉ちゃんと飯行ったんすよとか、
はいはい。
で、そしたら上法さんが、
うん、
こうやって手前に出して、審判に、やめろって審判がやってるみたいなやつを。
うん、
ああ、ちょっと言わない方がいいよとかって、俺全部喋っちゃうからとかって言って。
そういうストップだったんだ。
俺ね、秘密とか守れないから無理だからとかって言って。で、確かに僕、上法さんと結構一緒にいたんですけど、あの人はマジで、ベラベラ何でも喋るっす。はい。もう喋ったらダメなやつを平気で喋るっす。私なんかもう言ったら、じゃあスポンサーさんのなんか、はい、じゃあ就職先の女性と誰々がちょっと最近仲いいらしいとかを普通にフロントの社員がいる前とかで言っちゃうんで。なんか別にそれはさ、もう大人だからさ、全然いいことなんだけど、うんうん、まあ普通の日本人だったら、
うん、
まあちょっとこれは黙っといた方がいいからみたいな感じのやつを、あの人はもうフィルターなしに全部吐き出しちゃうんで。
そういう感じなんだ。
はい。なんで、まあ僕が期待してるのは、
はい、
まあちょっとあと何ヶ月かしたら、
うん、
僕は上法さんに電話して、
うん、
エクセレンスの戦術を洗いざらい吐き出させて、あ、うちね、今ね、こういうディフェンスやってるよ、つって、あ、マジっすか、すごいっすね、つって、それを、チームに還元します。
いやペップ大激怒。
そう、ペップ大激怒。いや、でもね、まあ、笑い話はそんぐらいで、上法さんはね、むっちゃ練習するっす。
ああ。
ビビるぐらい練習するっす。でも全然ベテランとかで自分が一番年上になっても、
うん、
ずーっと練習してるし、なんかダラダラシュート打ってるとかじゃなくて、ちょ、ケンジ、こっちとこういうシューティングやろうよ、みたいな。なんかすごいこう、いろんなことを試したりとか、目的持ってやりたい。まあだから長続きするのはそういうのが理由なんだろうなと思いながら。
なるほどね、
うん。なんか僕はね、やっぱ勘違いしてたんで、
あ、
こうなんかちょっと見た目とかに気を使ってるじゃないですか、ちゃんと。
そうですね、かっこいい、おしゃれだし。う
ん、
はい。
ああ、で、なんか試合中とかも髪かき上げてたりするから。
うん。
なんか最初、ああ、なんかちょっとよくわかんねえな、みたいな。
うん。
ああ、そういう見た目系のやつね、と思ってたら、むちゃくちゃ暑苦しいし、超練習するから、 なんだよ、めちゃかっこいいじゃんと思いながら。
はい、
でも何でも喋っちゃうんですよ。
でもちゃんと言ってくれるんですよ。
あ、そうですね。
言ってもいいけど喋っちゃうよ、俺ってことですね。
そうそうそうそうそう。あ、面白いですよ、彼は。
いいっすね。
うん、
はい。森さん、夫、
うん、
7月の強化試合に臨む代表メンバーには、原プラス夢枠2つあると思うな、八村選手不在だから原は必須でお願いしますというのは、うん、私が予想してたやつですね、八村選手いないとするとどうなんだろうと、うん。まあ妄想ですけど、やっぱり河村選手、富樫選手、馬場選手、渡辺裕太選手、ジョシュ・ホーキンソン選手は、まあ、まあ 99% 確定ですよね。うん、でプラス、富永選手、吉井選手、渡辺比喩選手も、まあ、替えが効かないかなという意味では。
うん、そうですね。
入るのかなと。はい。
比喩と、秋野は入るんじゃないかなと思うんですけどね。
秋野選手、なんか最後、どこまであるか分からないけど、17人に入ってなかったですよね。
関係ない。あら、そうなんだ。
はい。
あ、じゃあもう秋野なしなのね。
分かんないですけど、うん。まだいっぱいあるんで。
うん、なるほど。
すごく、はい、試合、ちゃんと JBA が試合を入れまくってるので。
あ、これ大島さんのツイート今見たわ。
あ、はいはい。
テーブスはいいですね。僕もテーブスは好きです。
うん。
うん、
なんで、まあガードでもテーブス選手を使わないで、河村選手、富樫選手いるんで、うん、あと最悪困ったら比江島選手とか入れといて、みたいな考え方も一応あるっちゃあるじゃないですか。
うん
うん、一応ね。
うんうん
まあ、なんで、そこら辺も迷いどこなのかなと思ったんですけど、まあ僕はテーブス言って、選手入れた方がいいかなっつんで、一応当たりすぎて怖いと有名な私の予想はガード河村選手、戸谷選手、テーブス選手、ウイング富永選手、馬場選手、原選手、金近選手、フォワード、うん、渡辺裕太選手、吉井選手、うん、そしてビッグマンホーキンソン、うん、渡辺比喩、そして井上選手というね、
うん、なるほどね、
何人外れるでしょうかこのメンバーから。
まあ原、比江島は入れてもいいっすね。
まあ、ぶっちぎってうまいっすからね。
うーん、
ただ、須田選手を好きなのは間違いないっすよね。
そうですね。
ホーバス選手だって、ホーバスさんが。
そう、まあだから、シューターが少ないっちゃ少ないっすよね。
確かに、そうなんだ、ね。
ただまあ、日本の、その、日本のっていうか、その、シューターを、
うん、
隠す能力というかは、僕は日本は今取り組まなきゃいけないものの一つかなと思ったりとかしてて、
シューターを隠す、
まあ、そうで、どういうことかっていうと、
はい、
まあ今年のヒートとかが分かりやすいと思うんですけど、
うん、
ダンカン・ロビンソンって、まあ言うたらそのシュート以外はそんなに、まあ、むしろマイナス、ああ、ね、はい、NBA レベルでいくと、
うん、
ディフェンスもちょっと微妙だし、うんうん、ね、ハンドルとかも、まあ、ワンドリついたレイアップとかプルアップとかできますけど、
まあ、だいぶマシになりましたよね、
うんうん、それ以外はちょっとまあ微妙だったりするじゃないですか、まあ、パスは上手だけど、ね、
うん、
だからまあその中でやっぱ国際試合ってプレッシャーがすごいから、ディフェンスの、
はい、そうですよね、特に本番ね、うん、
でこれがじゃあヨーロッパとか海外とかだとすごくこうポイントガードが割とこう煽られても大丈夫というか、ポイントガードがずっとボール持ってても割と平気なのをすごくイメージできるんですが、日本だと結構プレッシャーが強いのを、どちらかというとパッシングだったりカッティングだったりでこう解決しようとしてる。でそれはどちらがいい悪いとかじゃない、ガードがずっとボールを持ってたら動きがフロ、まあ僕らフロー、ボールフローとかって言うんですけど、が停滞するっていうのもあるし、うん、でまあ片やじゃあカッティングパッシングとかっていうと、うん、じゃあそれはまあそれだけパスの回数が多くなればそれだけターンオーバーになるリスクももちろんあるし、
うん、
ケミストリーが噛み合わなくなればそれこそボールをずっと持って停滞しちゃうっていうこともある、うん、ね、ありえるし、
うん、
ただまあ僕はどちらかというと日本はずっとガードがボール持っててっていうイメージはそんなになくて、
はい、
まあそれがうまくいってるイメージがそんなにない、
うんうんうん
うん、っていうところでいくとシューターがこう、
はい、
ボールをある程度扱えなきゃいけないんですよね。
うん、なるほど。
うん、はい、ただ、そのじゃあ、ボールをしっかりと扱えるシューターって、
うん、
どれだけ今日本にいるかっていうと、 っていう話になっちゃうんですよね。
あ、
だから僕は日本のシュートは結構消えがちというか、
はいはいはいはい、
まあ、別に煽りはもう何、ね、煽りは何にもできなくなっちゃうっしょっていうのが多分海外、僕が相手の監督だったらそう日本を分析するんで。
なるほどね、うん、そういう意味で、うん、さっき名前の上がった原選手とか比江島選手だったらシューターにもなれるしプレーメイクもできるよという。
まあだから比江島選手を頑張ってウィングに置いて、まあだからどの道、
うん、
シューターというものが消えてしまうのであれば、
うん、
その存在が消えてしまうのであれば何かを起こしてくれそうな比江島選手とかをウィングに置いた方が僕はいいかなって思うんですよ、うんうん、
なるほどね、
うん、だからまあ唯一なんか僕の思ってるのに近いもの、
はいはい、
ちゃんとドリブルもつけてそれなり、うん、でかまあそれなりっていうかそのシューターという役割を果たせる人間って僕の中で辻選手なんですけど、
うん、
辻選手、
あ、辻選手、うん、はいはい、
うん、ただちっちゃいから、
いやそうなんですよね、
そうでまあ別に筋骨隆々というタイプでもないし、
うん、
だからまあうーんというところであって、だまあだったらもう比江島原とかでもいいのかなって僕は個人的には思っちゃいますね。
やっぱね、比江島選手、原選手は抜群にうまいですよね、球の扱い。
まあ、特に比江島、特に比江島、うん、だまああれぐらいできないとその相手のプレッシャーに対応できないなって正直思っちゃう。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。だ結局打ち切るか止めて。あーってなっちゃうかっていう二択になっちゃ
う、ね、そうなんですよね。でもそれは多分今までのあれでいくと結構守りやすいんじゃないかなとは思う、うん、相手からしたらね、
はいはいはい、
であればちゃんとそれ以外のことをできる選手、
うん
うんうん、はい、
なるほどね。いやーやっぱり当たり前ですけど2番あたりは本当、
うん、
候補はいっぱいいますからね。本当難しいチョイスでしょうね。
だから面白いのは僕は西川くんとかは、
おうおうおうおう、
あの同じことを国際試合とか B1 で、
うん、
まあ B1 に帰ってくるから、
うん、
同じことをできるのであれば、
うん、
すごく僕は貴重な人材だと思うんですよ。
シューター、にもサイズありますからね。
シューターだけれどもちゃんと他のこともやれるっていう意味で、うん、うん、だからシュートのみが、
96ぐらいあります？
いや、そうですね、僕と一緒ぐらいあるの、
は
い、
おおおすげえなやっぱ、
うん、ただまあちょっと細いんでどうかなっていうところはあるんですけど。
なるほどね、
はい
はい、ありがとうございます。スカイドッグさん、オフシーズンですがアンダー19ワールドカップや女子アジアカップが行われているのでその中からピックアップゲームしてみるのはどうでしょうか。個人的にはアンダー19ワールドカップの感想が気になります。
うん、
うん、ピックアップゲーム、鬼門のピックアップゲーム、
ちょっともう少しお待ちください
ちょっとまだ体制整ってないですね。
ちょっとワールドカップまではちょっと
やりますか。だからさすがにワールドカップは、
ワールドカップはやりましょう。
ワールドカップやりますか、さすがに。
いやー、やりましょう、
はい、
違うんですよ皆さんね、あのね、うん、ピックアップゲームね結構大変なんですよ
ただ見るだけじゃないですかね
そうなんですよ、メモ取りながら、うん、こういうこと喋んなきゃなとかっていう思いながら、だからまあこれちょっとリスナーの皆さんはね、もしかしたらね僕ら二人のあれがバレてるかもしれないですけど、はい、あ、今日全然宿題やってきてねえなこいつっていうのがもしかしたら放送聞いてたら
薄い週が
そうそうなんかペロペロって喋って終わりだなみたいな
あるでしょうね。
はい
はい、ガルシアパーラさん、いつも配信ありがとうございます。お二人の好きな漫画作品を教えてください。
お、
好きな漫画、
うん、
漫画も読まなくなっちゃったけど、結構でも僕かもですよ、割とツイッターのタイムラインですごくなんか仕事がはかどらない時とかに、
うん、
ツイッターのタイムラインになんかの広告に当てられてダウンロードしちゃったりする時あります、
うん、かもっすね
かもです。
昔は 何読んでました？
昔だって僕小学生の時はジャンプ、小学校中学校ぐらいがジャンプ全盛期だったんで、
うんうん、あ、土曜日に買いに行ってた口ですか？
や、そこは熱心になるじゃなかったですけど、あ、でもやっぱり読んでましたね。
うん、
ジョジョがあって、花のケージ、スラムダンク、ロコレナシブルースとか、はいはい、なんか無限に名作が出てくるみたいな。
はい、はい、そうですね。
時期だったんで。でも大人になってからもなんか読んだよな。ジャイアントキリングも連載開始の頃、モーニング買ってた
し。うん。うん。
なんだろう。あとはね、揃えてた漫画とかもあったんだよな。でもね、ギャグ漫画とか多かったな、揃えてたのは。
やっぱ結構。
アゴナ資源と俺物語と
か。あほう。息抜き系ですか、やっぱ、その漫画タイムは。
いや、何でも読めるっすね、漫画。
あの、なるほど。
読んじゃ、読み入っちゃうんで、読まないでしょ。
うん、うん、なるほどね。
うん、
まあ、時間取られますからね。
そう。結局ね、うん、もう読み出しちゃうと、特に完結してるやつなんかで、あ、面白いじゃんってなったらね、最後まで結構一気にいっちゃうから、うん。
そうなんですよ。だからあれが、はい、今、ほら、漫画サイトとかあるじゃない。
うん。
ピッコマーとか、シーモアーとか、
はい。ありますね。
あれが良くないよね。まあ、課金はし、課金はしたくないけど、最初の3話ぐらいを読めるじゃないですか。はいはい、
読めますね。
これさせせって読んで、
うん、
お、これこんな話だったな、みたいな、なんか昔あったな、みたいな、うん。で、こう、ちょっと10分ぐらい、こう、瞑想するんですけど、あー、もうダメだ、気になる、つって、もう、ツタヤにレンタル全巻借りに行って、夜通し寝ない、みたいな。
ダメっすよね。
そういうのが1年に1回ぐらいあるんですよね。
うん、わかる。
うん。
いやー、僕はでも課金して読んじゃうけど。目疲れるから、できるだけ読んないです、
うん。
え、往年の名作なんですか、ヒルキ、ケンジ、ケンジ、ヒルキ、往年の一番。
ケンジ、ヒルキ。あー、ケンジ、ヒルキは、ハンター、ハンターとか、悠々白書を書いてる富樫さんいるじゃないですか。
はいはいはい。
セーラームーンの作者と結婚した富樫さん。
はいはいはい。
なんだけど、彼のね、レベル E っていう漫画がね、悠々白書とハンターハンターの間にあるんですよ。
ありましたね。
それが、一番好きっす。
あれナンバーワンなんだ。
あれナンバーワン。あれめっちゃ頭のおかしさが凝縮されてる。
レベル E ありましたね。
うん、あれがナンバーワンですね、僕の。はい。
あとなんか、アニメ派、漫画派とかも結構い
る。ああ、ありますね。
そういえば、ふと思い出したんですけど、
うん、
鬼滅の刃がめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。
はい。
で、僕も妻と夜な夜な見たんですよ。う
ん、アニメをね、
うん。はい。流行ってて、しかもアニメがいいらしいよって言われて、
うんうん、
ちょっとピンとこなくて、僕、
うん、
鬼滅の刃が。
うん。うん
なんか、あっさり、なんか、ついこの間まで鬼殺すの嫌がってなかったっけみたいな。なんか、あんまり、うん、あんまりなんかこう、自分の中で消化できないまんま鬼殺しの話が始まっちゃって、
うん、
もう、みたいな感じだったんですけど、漫画読んだら意外ともっと丁寧にやっぱりなんかこの主人公の心情が書いてあったから、
うんうんうん、
あ、なるほど、みたいな。うん、あ、だからこういうことになったのねっていうのがすっと押して、漫画の方が、うんアニメのが人気だと重々承知してるんですけど、鬼滅の刃は。
うん。
漫画の方が良かったです。
うん。なんか、あれは本当に賛否両論分かれるというか、
うん。
鬼滅の刃に関しては、アニメは、なんか結構流行り、あれもともと、サウンドエフェクトとか、その映像とサウンドのマッチが、評価が高くて、
うん、はいはいはい。
で、そっからちょっと火がついたら、まあ、羊の群れじゃないですけど、うん、流行ってるんなら僕も好きっていうこのミーハー勢がわーっと入ってきて、
うん、
だからアニメの作り込みが、うん、そのストーリーの作り込みが甘いのは、
うん、
大島さんのそのもうおっしゃる通りで、
ああそういう評価があるんですね世間的にも、
うん、あ、わかんない。僕の勝手な言い分かもしれないけど。
はいはいはい。
そう、作り込みは甘いなってアニメ見ながら。だから僕もアニメ見ながら、あー、これ作り込み甘えなーって、もう音は本当に上手だなと思いながら。
なるほど、
うん。そう、っていうところなんで、僕も割と同じ意見ではありました、ね。まあもちろん、ほら、好き、それぞれの好き嫌いはあるでしょうし。
そうですね。はい。
うん
うん、
はい、というところで。はい
勝見沙織さん、
うん、
シーズンオフとなり、選手の皆さんは地域の人たちと触れ合う機会を多く作っているように思います、
うん、
バスケでは学校単位はもちろん、放課後児童クラブやミニバスチームという小さい集団にまで来てくれたり、災害時にはお手伝いにも来てくれました学校静岡、
うん、
最初から地域貢献社会貢献を目的にプロバスケ選手になるという人はあまりいないと思うのですが、
うん、
プロバスケ選手でいることが地域貢献社会貢献になるんだと理解するためにチームとして何か取り組み研修などを行っているのでしょうか、もしくはチームの文化がそうさせているのでしょうか、もしくは選手個人の感性で自主的にそのような活動を行っているのでしょうか、いずれにせよありがたいことです、これからも続けてほしいと思います。いい話じゃないですか、
うん、結構、まあ、チームとして研修とまでは言わないですけれども、結構先輩の選手がそういうことを教えてくれますね。
うーん、
うん、あ、まあその B リーグの研修はありますよ。
ああ、はいはいはい、
で B リーグの研修で、まあ、こういうのはなんか死ぬほど叩き込まれますけど、
うん
うん、チーム単位だとそんなに大きくは聞かないかな。 やれるんだったらやった方がいいと思うけど、
うん、
まあでも先輩が結構そういうのを言ってくれるっすね。なんかお前バスケだけじゃダメだぜみたいな。
へ
え。こういうメディアとか、なんか地元の人たちと同行してたりとかすると、
うん、
まあ実際やってみるとそんなにこう嫌な気持ちにはなんねえよとかって、いろんな人がいて面白いやつらもいっぱいいるし、
うん、
後でその応援してもらったりとか会場に来てもらえるとやっぱ嬉しいもんだぜみたいな。言ってくれる選手がいるんで、
なるほど、
うん、なんかまあそういういいベテランをちゃんと価値があると思って取っておくクラブはそういうのが浸透してるんじゃないでしょうかね。
そっか、だからチームもたまにあっていうタイミングで若い選手ばっかになっちゃう時とかあるけど、そうするとよくね、なんかコート上の経験値がどうのとかいう話になるけど、それだけじゃなく、うん、そういう地域貢献とかそういうのの
やつも、
ちょっと文化的なのが一回切れちゃったりするわけですね。
うんうん、まあ若い選手でもやっぱり、あの、僕子供好きなんで子供の仕事どんどん振ってくださいとか言ってくるやついますけどね。
へ、
うん。あとはなんかちょっと尖ってたやつとかだと、
うん、
ね、僕が今まで一番面白かったのは、岡山での話じゃないですけど、
はい、
ちょっと違うチームの話で、自分が尖っててめっちゃやんちゃだったから、
うん、
少年院に行きてえと、
うん、
でそういうやつらになんか、まあ少年院に行くやつ、何の話だ、少年院に行くやつらって結構やっぱ周りから見限られちゃったりとか、置かれてる環境が良くなかったりして、うん、本人がそれしか選択肢がないと思ってそういうところに行き着く子が多いと、
うん、
でも何か物事に一生懸命取り組んでいたりとか真摯に向き合っていれば、意外と悪いやつらばっかりだけじゃねえから頑張ろうぜっていうのを言いに行きたいっていうやつがいて、それは結局ね、少年院の仕事もらえたんじゃないかな、講話みたいなの。
へ
え、うん、そう、なんかまあだからそういうみんなかったりいいなって思ってるわけじゃない、
うん、
最初はかったりいいなと思ってるやつらもいるかもしれないけど、大学上がりとか高校上がりとかのやつは、うんうん、でもまあやっていくうちにそういうのは、あ、こういうことをやって自分も成長できるし、まあ生き残るためにやらなきゃいけないことなんだなっていうのは理解すると思います。
うーん、なるほど、
はい
はい、ありがとうございます。
うん、
そしてブラッドリービアさん、ピューロランド、最寄り駅は多摩センターです、笑いということで、ありがとうございます。
サンリオのね。
サンリオのね、
うん。
はい、そんなこんなで、今週も、うん。ありがたいですね。今んとこ、オフ2週目ですか、うん、投稿たくさんいただいてるおかげで、1時間以上収録できております。
うん、はい、
ぜひぜひ、ツイッターにて、ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーで、漫画の話なんかもありましたけどね、オフシーズンはもう何でもありということにしてますんで、
うん、
もう何の質問でも受け付けますから、ぜひぜひ気軽に投稿いただければと思います。
はい。
はい、それでは、ひるさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。